こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。これでいいのだ毎日タッパー弁当は、料理家エメイヤーによる密閉容器を使った日常的なお弁当のレシピ集である。2023年に学研から刊行され、主題は彩り、品数、仕切り、整った詰め方といった従来のお弁当への期待を一旦外し、ご飯と食べたいおかずを気軽に組み合わせることにある。基本のご飯プサおかずの弁当だけでなく、麺、丼風、短時間で作る弁当、ご飯とおかずを組み合わせるスタイル、おにぎりまでを扱う。単なる時短レシピ本ではなく、きちんとした弁当を毎日用意しなければならないという負担を、容器と詰め方の再設計から軽くする実用書として位置づけられる。料理経験が少ない人にも、日々の弁当作りをすでに担っていて、簡略化したい人にも向く内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、弁当箱らしさを手放すことで生まれる。毎日続く設計、本書の最も特徴的な提案は、専用のお弁当箱を前提にしない点にある。身近な密閉容器にご飯を入れ、おかずを乗せる、または並べる、この発想に仕切りを使い、隙間なく詰め、複数の小さなおかずで彩りを整えるという作業が必須ではなくなる。弁当作りで負担になりやすいのは、調理そのものだけでなく、見栄えよく完成させる、最後の工程でもある。本書はそこを省略可能にし、2、3品でも昼食として成立する形を示す。密閉容器は軽く、食後に洗う部品も比較的少ないため、作り手と食べ手の双方にとって扱いやすい。豪華さや均整の取れた見た目を目標に置くのではなく、食べたい量を安全に持ち運び、美味しく食べるという目的に戻す。毎日繰り返す家事では、このように完成基準を現実的にすることが継続性を左右する。次に、ご飯とおかずの相性を中心に据えた仕切りなしの詰め方、仕切りがない容器では、おかず同士の味や水分が接しやすい。本書はこれを単純な欠点として避けるのではなく、ご飯に合う組み合わせを考える余地として扱っている。味が隣に移らないように個別に区切る発想から、混ざっても食べ進めやすい味を選ぶ発想への転換である。おかずを白いご飯にのせる丼風の構成はその考え方を端的に表す。主菜を中心に据えれば、品数が少なくても満足感を作りやすく、詰める順序も複雑にならない。水分が気になる料理にはご飯との間にシートを使うといった実践的な工夫も紹介されている。つまり自由な詰め方は無計画に詰め込むことではない。味知る気、食べる時の一体感を見ながら容器内の料理を一食として組み立てる方法である。残り物を活用する場合にもこの相性を基準にすれば献立を決めやすくなる。麺汁気のある料理まで弁当に取り込む容器活用。本書はご飯と定番おかずだけに弁当の範囲を限定しない。大人気の麺弁当を一つの柱として扱い、容器の選び方や組み合わせを工夫すれば、日頃は持参しにくいと考えられがちなメニューも選択肢になることを示す。平たい容器や蓋の密閉性を活用する発想は、弁当を冷めても形が崩れにくい副菜の詰め合わせとみなす固定観念を揺さぶる。食べる場所に電子レンジがある場合には、対冷電子レンジ対応の容器を選ぶことで、作り置きや温め直しとの連携も考えやすい。ただし容器の耐熱耐冷性の汁漏れの防止、持ち歩く時間や保冷の必要性は使用する容器と季節に応じて各自で確認する必要がある。本書の価値は、万能な保存容器を推奨することそのものではなく、手元にある道具の条件を理解し、弁当の献立の幅を広げる視点にある。そして爆速のっけコンビニ式が解決する朝の判断疲れ。収録構成には時間も材料も限られる場面を想定した爆速弁当、主菜をご飯にのせるボリューム重視の弁当、ご飯とおかずをセットとして扱うコンビニ式の提案がある。これらはレシピの分類であると同時に、朝の状況に応じて選べる判断の方でもある。時間がない日は工程の少ない方、食べ応えを優先したい日は乗っける方、別々に食べやすくしたい日はセット型を選ぶ。このように先に形式を決めると、毎朝ゼロから献立容器詰め方を考える必要が減る。弁当作りの負担は調理時間だけでなく、何を作るかを繰り返し決める認知的な負荷からも生まれる。本書はその負荷を細かな作り置き技術だけで解消しようとはしない。食べ方と詰め方の複数の提携を用意し、冷蔵庫にある食材や前日の食事を当てはめられるようにする。夕食のおかずを多めに作り、翌日の弁当に回す運用とも相性が良い。最後に気楽さを肯定しつつ、栄養衛生は別途設計する必要がある。本書が支持される理由には、これで良いと思わせる気楽さがある。ベーコンエッグをご飯にのせる、卵焼きを中心にするなど、商品空であっても食事として楽しめる例は、完璧な弁当像に疲れた人の心理的負担を軽くする。一方、この自由さは、栄養の偏りや食品衛生まで自動的に解決するものではない。 特に成長期の子どもの毎日分、運動量の多い人の食事制限がある人の弁当では、主食、タンパク質、野菜などの量を必要に応じて補う視点がいる。暑い時期には十分に冷まし、傷みやすい食品の扱い、保冷剤や保管場所にも配慮したい。したがって本書は、栄養計算を厳密に行う献立本というより、弁当作りの入り口を広くする本として読むのが適切である。基本形を身につけた上で、冷凍野菜、果物、汁気の少ない副菜などを足すことで、各家庭の事情に合わせて調整できる。結論として本書は、毎朝そのお弁当作りに時間的心理的な負担を感じる人、料理に苦手意識がある人、残り物を無理なく昼食へ回したい人に適している。専用の弁当箱や高度な詰め方を必要条件にせず、密閉容器と日常的な料理を結びつけるため、始めるための準備が少ない。麺弁当、のっけ弁当、短時間で作る弁当など、同じ原則を異なる食べ方に展開している点も実用的である。一般的な弁当レシピ集には、彩り、栄養バランス、作り置き、キャラ弁など、完成度を高めるための情報が多い。本書の差別化は、その完成度を競う前に、弁当作りの基準そのものを軽くすることにある。商品数で済ませる提案をそのまま毎日全員に適用するのではなく、必要に応じて栄養量。衛生を補う姿勢は欠かせない。弁当を整った小箱ではなく、無理なく持ち運べる一食として捉え直したい読者にとって、具体的な選択肢と継続のための考え方を与える一冊である。ご支援いただける場合はマヤ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。